来買わない人を買ってもらうかっていうことの他に、もう少し簡単に売上を伸ばす方法があるんですよ。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が662回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日タイトルこんな風にしました。たった一言で年商が1000万増える魔法の言葉ということでございます。どんなランディングページにすれば購入率が上がるのか、どこに広告を出せば売上が飛躍的に伸びるのか、インターネットのビジネスをしてるんだったらこういうことって常に悩んでいるし、常に解決したいと思ってると思うんですね。そして心血を注いで努力をしてると思うんです。確かに売上を大きくしようと思ったらすっごい重要なことだからなんですよね。これは本来買わない人たちをいかに買ってもらうかというゲームでもあるし、勝ち方が分かれば売上が飛躍的に伸びることでもあるわけですよ。まあそれだけに難易度はすごく高いし、みんなが同じことをやろうとするので競争も激しくなりがちですよね。ただね、本来買わない人をいかに買ってもらうかっていうことの他に、もう一つですね、もう少し簡単に売上を伸ばす方法があるんですよ。買わない人を買ってもらうようにするよりはやっぱはるかに簡単だし楽なんです。本来キャッチコピーをこう書いたら買うんじゃないかとか、ここに広告を出したら売れるんじゃないかとか、こういうところでアクセスを集めたら売れるんじゃないかということを、まあ、考えていくとか実行していく難易度が10だとしたらね、今から話す方法は難易度2ぐらいなんですよ。つまり5分の1ぐらいしか難しくないような方法になります。で、今日はこの方法の話をしたいなということなんで、ちょっと聞いてみてください。で、まあ、難易度が低い売上アップの方法を話すわけですが、こうやって入り口でね、もったいつけた割には意外と簡単な方法なんですけど、それはね、本来買わないお客さんを買ってもらうためにどうするかということと全く反対で、もともと買うはずだったお客さんを失わない方法なんです。わかります?言い方が言います。本来買うはずだったのに、何かの事情で買わなくなったお客さんを買わなくさせない、買わせるための工夫ということですね。具体的に言うと、EC サイトだったら、カートに商品を入れて、注文プロセスに進んでいる途中になぜかやめてしまう人のことだし、サービス業とかコンテンツ販売だったら、申し込みフォーム、申し込みボタンを押した後にフォームに行ってからなぜか閉じてしまうとかですね。もしくは EC サイトとかサービス業でも決まってるんだけど、お金を払うところ、クレジットカード決済を導入してるならクレジットカード決済のところでやめるとかですね、こういった話なんです。ここまでアクションしてるお客さんってもともと買うって決めてるはずなんですよね。買うって決めてるんだけど、なぜかその途中のアクションで離脱することがあるんですね。しかもね、びっくりするぐらい多いんですよ。多分データを見る癖がある方はご存知だと思いますけどね、驚いてこうショック受けるぐらい多いんです。例えば100人がカートに入れてくれてる、カートに入れるで購入手続きに進む、カートに入れただけだったらまああるじゃないですか。だけどカートに入れて購入手続きに進んでるのに100人中最後の決済まで終わる人が20人ぐらいしかいないってことはね、ザラにありますよ。あります。もちろん不可抗力というか、そういう人がいるはいるんですよ。どうやったって買わなくなる人、なんか知らんけどやめちゃう人っていうのがいるはいるんです。これはしょうがない。だから100人中20人しか買わない、20人しか買わない、つまり100人中80人が買わないものをですね、100人中10人しか買わない、つまり100人中90人買うようにはできないですよ。100人中20人は100人中90人とかにはできないです。これはもうどうしようもない、そういう人がいると思うしかないわけですよ。だけどこのうちの 5人とか10人ぐらいだったら、買ってもらう。やめることをやめてもらう。やめることをやめてもらうことは十分可能なんですよね。しかも簡単に。なぜかというと、まさにこういう人は買うつもりだったからです。もともとやめるような人じゃないんですよ。もともと買う人だったんですよ。僕らのせいで買うのをやめてる場合が多いからですね。もう一回言いますけど、100人中20人しか買わなかったことを90人はできない。50人にもできないでしょう。だけど、そういう人ばっかりだから、そういうもんだから。だけど、100人中の20人を25人とか、100人中20人、30人とかだったら、十分できることが多いということなんですね。この人たちは我々の工夫で十分に離脱させないことが可能になります。で、そんなものかと思うかもしれないけど、ちょっと計算してみてほしいんですよ。あなたの商品が、1回の購入単価が約、まあ、3万円だとするじゃないですか。3万円の購入単価のものを、本来買わなくなっちゃった人が、10人でも買うように済むことができれば、30万ですよね。だって10人が新たに買わなかったはずの人が買ってるんだから、30万売り上げはアップしてるんですか、その時点で。これが、一月に、カートに入れる人が合計1000人いたとしましょうか。一月ですよ。1ヶ月間全部通して、カートに入れた人が1000人いたとして、このうち、100人あたり10人が買うようにできたわけだから、そうすると、1000人のカートに入れた人だったら、100人が新たに買うようにできてるじゃないですか。そうすると、100×3 万円なので、300万なんですよね。その一月に300万円の売り上げがプラスされるわけですよ。一瞬で。で、年商にすると、3600万ぐらいですか?ぐらいがプラスされていくので、なかなか大きな数字だと思うんですよね。ちなみにこれ、有料じゃなくても同じです。会員登録とか、無料会員登録とか、無料の資料請求とか、まあ、問い合わせは、まあ、問い合わせでもいいですけど、みたいなものも全部同じで、なぜかというと、これが、結果的にその方々が、こう少し減って、資料請求者書がちょっと減って申し込むから、ここの幅がこうなるだけでもさ、ここが大きくなるじゃないですか。ね。本来請求する気がなかった人を請求してるんで、みたいなことが起こるので、これも同じことが、起こりますね。ああ、それねって、思ったでしょ。なぜかというと、これまあ結構もったいぶった割には有名だからですよ。EFO でしたっけね。フォーム最適化とかね、言ってですね。結構昔から言われているので、有名な施策なんですよ。少し、フォームだったり、カートを改造することで、購入率を上げることによって、売上を簡単に増大させましょうっていう工夫っていうのは、有名は有名だから、あれか、なんだよって思った方もいると思うんです。なんですけど、やってます?ちゃんと。やってますか?今でも。っていう話なんです。意外とやってなくないですか?で、理由は簡単で、めんどくさいんですよ。だって新しい広告キャンペーンでバーンってね、5倍とかの売り上げを増やしたりとか、新しいメールのキャンペーンで売り上げを何百万か積み上げる方が派手ですしね。あと分かりやすいので、やっぱそっちの方に気がいっちゃうというか、小さいものをちょっと増やしてどうするんだっていうふうに思ってしまいがちですね。で、しかも、こういうテストって、例えば、まあ、今週100人に20人だったものが100人に25人が買ってくれてイエイって思ってても、同じことをすると翌週は100人のうち20人に戻ったりとか、22人になったりとかっていう風になってですね、こう、工夫したつもりがなんか結局誤差じゃんみたいな風に思ってね、諦めてしまうことも多いと思うんです。僕も実際そうですからね、ってことが多いと思うんですよ。でもね、やった方がいいと思います。誤差だと思って諦めちゃうと、そっから先の変化ってもうわからないじゃないですか。でも、常にいい方、こういう工夫をした方が5人増えた、こういう工夫をすれば2人増えたってことを積み上げれば積み上げるほど確実に売り上げっていうのが何百万かプラスされていくからなんですよね。しかも、本当にいいのは、新しいメールキャンペーンとか、新しい広告キャンペーンとか、新しいオファーとか試そうと思ったらすっごい時間使うんですけど、これって本当一瞬で終わるんで、もう5分とか10分で終わるようなことを積み上げるだけで、売り上げが1人、2人、5人、10人っていうふうに増えていくから、 やっぱ簡単にインパクトが出るということは、まあ、間違いないと思うんですよ。だけど、ちょっとずつだから、なんか馬鹿らしくてやめてしまうところがあってですね。でも実は、そのおかげで大きなお金を失ってるってことがやっぱ多いなというふうによく僕も反省します。何でもやった方がいいので、じゃあ何をするか。やってる方はまあ知ってると思いますけど、改めて復習すると何をするかをちょっと代表的な例を説明していきますね。まず一つ目。ボタンの言葉を変える。例えば最後のボタンでもいいですよ。最後に押すボタンでもいいんだけど、これが送信するっていうボタンっていうのは、一般論、日本ですよ、日本の場合。一般論として送信するって言葉はあまり良くないと言われています。人によるけど。この送信するっていうのを具体的なアクション。購入を確定する。今すぐ無料で請求する。無料で相談する。無料で見る。無料で読む。みたいなね。登録する。デザインする。でもいいんだけど。言葉を変える。ボタンの言葉を変えることによって、パーセンテージがふわっと上がることは、すっごいありますね。このテストだったらだって、3分とかでできません？修正するだけだから。これが一つ。で、二つ目はですね、フォームの入力項目、入力フィールドを減らす。例えば誕生日聞いてたけど、あんまり関係ないなら消す。住所いらないなら消す。まあ住所は取った方がいいけどね。な、余計な項目を減らす。ってことも非常にわかりやすいテストですね。つまり、買わなかった人が買うことになるってことだよ。ということですよ。あと、フォームのプロセスを示す。例えば、申し込みのカードとかだと多いんだけど、1、お客様情報入力、2、送付先設定、4、支払い方法入力、5、確認画面とかっていう、こう、手順をね、3分の2、3分の3、3分の4っていうふうに矢印を示したりとか、あと、何ステップで終わりですって書いたりとか、いうふうに示すってことで面倒くさがらない方がすごく増えるっていうのもよくある事例ですね。これが、三つ目だったっけ？三つ目。あとね、これも大事です。決済画面を工夫する。例えば、もともと組み込まれて、決済が組み込まれているショッピングカートとか、ネットショップのツールを使っている方だったら、まあ、いじりようもないし、注文プロセスの中で自然とクレジットカード決済画面が出るようになっているとは思うんだけれども、特にリンク型、サービス業だったりコンテンツ販売だと、決済画面だけは外にふわって飛ぶがいがあるんですよ。クレジット決済をクリッククレジット決済に進むってやると、ふわって違う画面が出て、このデザインが、クレジットカード決済会社のものだから、全く色味とかデザインが違う場合がありますよね。で、デジタルに慣れてる人だったら、ああ、そういうことねって思って入力するんだけども、そうじゃない人、うわっと思って消すんですよ。なので、まあ、このデザインを、色味とかね、雰囲気を同じにしとくとか、ロゴを入れとくとか、説明文を書いとくとかってするだけでも、購入率が、上振れることがすごく多いということがあります。まあ、今、本当代表的なものをほんの一部だけ話しましたけど、こういうことってでも全部、なんだろう、10分ぐらいでできませんかね。本当僕がこれ、撮影と撮影の間にパソコンでやれって言われたらできるぐらいのレベルなんですよ。ただ、めんどくささだけとの戦いなので、やった方がいいかなと。あ、でもやっぱ注意点があって、必ず AB テストをしてください。できれば同じ時期に、この、例えばフォームのボタンが送信と違うものを2つとも両方アクセス流して、どっちの方がいいかってことは比べたいですね。それも無理だったら時期でやってください。1週間とか2週間とかではこれ。じゃあその次の2週間はこれ。で、さらにその次の週の2週間これとかって比べてみてどっちがいいかってことをやっててもいいでしょうね。必ず比べるってことをしてほしいわけですね。良いと思って変えて終わりじゃなくて。もちろんね、今言ったことやったって全然変わんないこともあるんですよ。誤差だなと思うんです。そうするとなんか、なんだよ、結局売り上げ上がんねえじゃんってことになって、やめちゃうと思うんですよ。なんだけど、こっからが結構醍醐味で、さっき言ったみたいに、やめちゃうんだけど、でもね、申し込みフォームって意外とですね、僕ら無意識に、ごちゃごちゃ増やしたり変えたりしてるんですよ、知らない間に。なんか必要だと思って。そうするとね、この注文の離脱率っていうのは動いてますから、また忘れた頃にしっかりとやれば、バーンって差が出ることもあるんです。良かれと思って足したものが、売り上げを減らしてる要因になってることってね、気づかないんですよね。良かれと思ってるから。なので、めんどくさがらずに継続する。2ヶ月に1回でもいいですよ。半年に1回でもいいかな。 でも、まめにこの比べるってことを、まあ、ルーティンにしていただけると、売上っていうのは意外とね、地味に伸びるところがね、実感ですね。僕ももうしょっちゅうこの間違いをするんですけども、まあ、最近もこれでいくことがあったので、わざわざこれ喋ってるんですが、と思います。ね。めんどくさいでしょ。まあ、何が言いたいかというと、買うはずだった方を、買わないようにしない、引き上げる。おー、ちょっと待てよっていうことをすることで売り上げは簡単に上がります。だけど、このテストの中身っていうのはめっちゃ地味だし、ちょっとしか変わらないとか、誤差であることが多いから、一回イベントごととしてやったらやめちゃうんだけど、これをまめにやってると、拾い続けれるから、結構簡単に売り上げが増えていくよという話でございました。まあ、ぜひね、ビジネスをやってない方にとってはピンとこないと思うんですが、すでに何かを持ってらっしゃる方はですね、できる限り、今日もデータを見てですね、やってもらうと、あ、確かに、と思うと思うんですよ。なので、まあ、お互い忘れずにやっていきましょうというお話でございました。それではまた、来週。はい。それでは、662回目の雑談でございます。今日は、人の数だけ地獄と天国があるねという話をしたいと思うんですね。別にポジティブな話をするんですけれども、この仕事をしていて良かったなぁと思うことがたくさんありますけれども、一つはですね、人様の悩みとか葛藤とかずるさかな、ずるさとか葛藤とか悪い部分とか悩みとか、そういうことをですね、お聞きすることがすごく多いことだなと思うんです。聞けたこと、そういうことを聞けたことだなと思っていて、すごいけどポジティブな話をするんですよ。仕事柄ですね、口が、まあ、硬そうと自分で言うと変ですね。まあ、なんか仕事柄そういう感じじゃないですか。だからいろいろそういう話をしてくださるわけですけども、聞くことが多いんですよ。で、聞いてるとね、いろいろあるんですよ。例えば、人は見かけていられないなと思うことがあって、経営者の方がいたとしましょうか。年商何十億もやっていて、スタッフも何十人もいるような人、役員報酬もたくさんもらっていて、でっかい家も住んでてね、すごく幸せそうに見えるけれども、実はもう、そのストレスで潰れそうだと。プレッシャーですね。プレッシャーとストレスで潰れそうだし、家族関係もいろいろギクシャクしてたりとかしてですね。もう一刻あまりこんな逃げ出したい。けれども、気丈に振る舞わないといけない。からもう精神的には疲れちゃって薬に頼りながら平静を保ってるみたいな人もいたりとか、まあさらにはキラキラしたね、自由に私は自由に生きてるわ、お金なんて全然必要ないわという自由人みたいな、お金に縛られない自由人というふうにまあ売り出していて、みんなからも評価されていて、そのような暮らしを、まあ、途上国とかでしている人がいたとしてもですね、実はその人は内々ではすっごいお金に困っていて、でもそんなこと言えないところで非常にこうストレスを抱えていたりとかってこともまああるだろうということですね。あともっと細かいことで言えば、まあ資産家の旦那様に嫁いだと。代々続く資産家の方に嫁いで、金はめっちゃある。で、自由にもさせてもらえる。すごい自由にもお金を使える。で、周りからも、羨む奥様ですよ。羨む奥様だし、もう、儲かりもしない遊びみたいなビジネスみたいなものもなんか手掛けたりとかしてね。お金なんか稼げなくていい。だけど、キラキラ、相変わらずキラキラしてみんなから羨まれるような人だけれども、実はもう夫婦関係はとっくに破綻していて、だから抜け出したいと思ってるけれども、お金を稼ぐことはできていない自分がすごく嫌だ。だけど、お金がたくさんあるから、そんなに気合が入らない。ね。でもそんなことは人には言えないみたいなことで、悶々とずっと過ごしている人がいたりとか。あとなんだろう。すごく容姿端麗な、女性男性でもいい。容姿端麗。で、キラキラ、した暮らしをしている。まあ、インフルエンサーでね、いい人からいろいろ、評価されて暮らしているというところがあるけれども、 そのキラキラしているみんなから見れてる自分と本当の自分がギャップができちゃって、それってよくあると思うんですよ、SNS で。できちゃって、これ本当やめたいです。この立場から降りたい。降りたいけど、降りたことによって離れていくと収入とか生活レベルも下がっちゃうし、でも承認欲求を満たしたい。みんなからすごいと言われたい自分もいる。っていう、まあ、感じもあってね、弱い自分もいたりとかして。なんかこう降りれない。だけどこのギャップに付き合ってらんない、この私のこと好きってやつキモいみたいな風に実は思っているとかですね。で、人がいたりとかですね。まあまあ、しつこいですけど、100人いると100通りの葛藤とかずるさとか、悩みとかですね、があるわけですよ。こんなことを、大人の皆さんからすると当たり前だよお前って感じかもしれないけど、でもこれを知れたのって僕すごい良かったと思っていて、やっぱなんか若い時というか、あの起業したての頃とかは何者かになりたかったりとか、人から褒められたかったりとか、僕を見てみたいな、でもどうせ俺なんてみたいな感じでグワングワングワング言えることもよくあったんですよね。でも僕にもやっぱり当然未だに闇があって、悩みがあって、小ずるさがあってってことじゃないですか。僕もそうですね。自分もそうじゃないですか。で、不安が揺れたりするんだけど、でも人様のそういうのを見ていれば、まあ結局、まあ、三尾さんじゃないけど、人間だものというか、人間なんだからそんなもんだよね、みたいな、人ってそんなもんだよね、っていうふうに思えたというか、まあそうだよねって思えた感じがあるんですよ。だから、もちろん今でも闇と悩みと葛藤とずるさを持ち合わせていますが、なんか、なんつうんですかね、なんか謎のキラキラにこう嫉妬してみたり、憧れてみたり、なんか誰かの一面だけ見て不幸だなぁと思って、俺の方がまだ幸せかもと思ってみたりね、そういうのはなくなったんですよね。いや、まあ、それはそれ、これはこれとか、まあそういうこともあるよね、ぐらいにしか思わないというか。で、もちろんね、力になりたい人になりたいと思いますけどね。その、ある一面の悩みは解決して、その手助けをしたいなと思ったりもしますよ、もちろん。だけど、なんかそういうのは思わなくなったので、なんか、地に足がつかなくなることがなくなった感じはすごいするというか、まあその分ね、面白みのない、面白みというものを失っているのかもしれないけれども、なんかそんな風にね、ふと思いましたね。最近ね、タワマン文学っていう小説が流行ってるんですよ。若い人に流行ってるのかな、わかんないけど、僕、まあ好きで結構読むんですけど、ほんと1時間も絡まず読めるようなものばっかりですよ。なんか軽く興味あれば読んでもらったらいいんだけど、それ読んだ時もそういう話が出てきてね。まあそうだよねーって思ったり、ちょっとこの前思ったので、してみました。で、なんでそうだよねと思ったかというと、まあ、僕もそういう話を聞くことが多いので、まあそうだよねって思ったという。だからそうだよねって思うのは大事というか、何か言いたかったんだっけ。だから多いんですよ。結構僕も相談されることが多くて、もちろん偉そうなこと言えないですけど、人生のことなんでね。なんだけど、まあそうだよねと思うと、なんつうんですかね、解決するとか目指すとかいうよりも、そうだよねーって思って、地に足がつく感じになるからいいのかなと思ったっていう話でございました。なので、もしですね、僕みたいなのがこれ言ってもしょうがないですけど、なんかね、なんか嫉妬したりとか、異常になんか憧れたりとか、いう癖がある人はね、そういう人も闇が深いし、悩みも多いし、ずるいし、って思っとけばね、まあ別に、いっかってなるんじゃないかなって話でございました。なんか今日この話をするつもりなかったんですけど、なんかしちゃったってことで、まあ要するに人生いろいろあるので、まあ軽くいこうよってことでございました。ってことで、まあ2月も残り少しでございますが、頑張っていきましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。 この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。